れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
いやクレイジージャーニー打ち切りかね。
あ、池田ですかね。スポニチのニュースなんでどこまでかっちゅう話ですけどね。
そうですね。週刊ドラマ語りのコーナーということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。まあ夏も終わりがけでございまして、いろいろドラマも終わっていくわけなんですけども、
はい、うん、
今のところナンバーワンは、あれでしょ、1位が夏空、2位がイダテン、3位が何でしょう、岩崎さん。
ナギのおいとまですかね。
あ、なるほどね。
はい、
そうですか。
まあ、順当ですね。
ナギのおいとまも、いや、なんかね、今回は私ちょっとなんか結構面白い地上波ドラマがあったななんてちょっと思ってまして。
だし、なんか結構原作から飛躍してるんですよ、もう多分。
うんうんうんうん。
最新の連載まで終えてないですけど、
うん、
もう結構、うん、自由になってからもまた面白いっていうね、
うんうん、
いいなと思って。
なんか、まあ、ナギのおいとまについて言えば、なんか僕その作り手が多分意図しているのかなとか、ミスリードなのかなとか、いろいろこう なんていうんですかね、なんかこうちょっと考え込ませるその要素が あって、そこがすごくいいなと思ったんですけど。
考え込ませる要素、はい。
そのなんだ、男の人、名前なんて言うんでしたっけ、一斉さん。
シンジとゴンさんです。
シンジか。そのシンジさんが、
はい。
まあ割とステロタイプな嫌なやつみたいな、まあなんならちょっと闇が深い人みたいな描かれ方で、こう最初こうわーっといくじゃないですか。
最初はそうでしたね、はい。う
ん、でまあ早々になんていうか、あれおかしいぞみたいな感じになっていって、これが、うん、いわゆるその少女漫画的な扱いでのこういうくくられ方なのか、いやちょっと待ってよみたいな感じとかで、だんだんそれが、うん、そのかわいそうだったなと思う凪さんとかもあれって思ったり、うん、まあ、うんうん、ゴンさんなんかはまあ意図的だと思うけど、そのだんだん小出しに出てくる情報によって彼のまあイメージがだんだん変わっていったりするんですけど、
うんうん、
なんかそのまあそれずるいといえばずるいんだけど、そのそれぞれのキャラクターがこう見ながらだんだんと ずれていく、うん、あれこういう人だったっけとか、なんか自分が分かりやすくこういう人でしょって決めたいところからずれていく感じっていうのが、このドラマはすごい、うんうん、まあある意味気持ちがいいというか、そうだよ、そう、人ってそうだよねっていうか、うんうんうんうん、そういうことをなんか非常にこう積極的にやってるなという感じがして、
まあ本当対する相手による人の変化、まあ日常的にあり当たり前のことですけど、誰に対して話してる時、うん、っていうか自分はね、いくつもの多分側面を持っていて、うん、意識するにせよしないにせよ、そこら辺って自然に出てくるものをちゃんと描こうとしたって、一面的じゃないってことですよね。
そうそう、まあ一面的でないというか、人はある意味そのいい加減だったことだよね。その、
うんうんうんうん、
それを真面目と取るか取らないかについても、それは人っていう違いもあるけど、本当ドラマの作り方の都合っていうかさ、それはその、うんうんうん、戦勝国側に立つか敗戦国側に立つかみたいな、まあシンプルな、そういうね、世の中の映画全てがそう作られてたりするわけですけど、まあこのドラマだって多分男性側か女性側かっていう、なんか簡単な見方の切り口で捉えようと僕らは思ってたけど、実はそういうことじゃねえよっていうことが、まあ、早々に分かってくるから、うん、なんかその辺で言うと、うん、すごく厳しいドラマなんだなと思ったりもするし、まあ、原作ってことかもしれないんですけど、
うんうんうん、
なんかこれがこう好評を浴びてるっていうのは非常に面白いなと思う感じがしますね。
うんうんうんうん、
で、これは面白いんですけど、ちょっと最近終わったその私が押しました。
はい、だから私は押しました。はい。
これもなんていうか、まあなんかすごい似てるなと思ってて、特にその僕が好きだったのは、その、
うん、
まあ、アイドルオタクに なっていく女の人っていう物語と、 その女の人がなぜか、うん、こう誰かに、まあ、その家庭を告白してるみたいな、これどういう意味なんだろうっていうちょっとミステリーも入ってるの物語なわけなんですけど、
はい、警察にね取り調べを受けてるっていう、うん、はい、
取り調べるのが澤部っていう無意味感が最高だったよね、一番最初に気がついた時に。
でも澤部さんって前にガリレオかなんかで刑事役やってましたよね、
うん、まあまあまあ、だからそういうそれを文脈かなんかで読むのか分かんないけど、なんかあの、うん、なんかナンセンスみたいなところが俺はすごく感じたんですけど、何の意味があるのみたいな、 ね、別に意味はないんですけど、うんうん、あのまあもちろんアイドルとのやり取りというかいろいろそういうのも面白いんだけど、まあなんかこう最終回まで通して見ててやっぱこう気になったところは、その同僚の、まあ、同僚の女の子3人組がいて、
うん、はいはいはい、
主人公を含めたね、はい、でそのやり取りっていうのが、うん、なんかやっぱこう いちいちこうビリビリきたというか、
うんうん、
なんかこうそれこそさっきの凪のおいとまじゃないけど、本当に立場とか見た目とか、あ、その見る目とか、あとステロタイプってものを持ち込む、うん、持ち込まないとか、まあ例えばセリフ上だけですけど、うん、あの、まあ親友と言われてるこの親がその主人公とちょっと似てるんだよみたいな話をするところとかあるんですけど、うん、親っていう存在をどう考えるかみたいな価値観とかが、なんかこう価値観が乗り入れる瞬間がこの3人がぶつかると出てくるところがあって、
うんうんうん、
これがなんかその、まあ、もちろんオタク側の話がメインで出てくるんだけど、この3人の絡みっていうのがとてもこうスパイスとして僕はなんか、うん、おーおーそうかみたいな感じがして、別に正解なのかとかそういうこととは別なんだけど、でもこれがないとやっぱこういう物語ってこうなんか薄っぺらくなるよなみたいなところがあって、なんかとてもこう俺って今どこで見てたんだっけみたいなことをなんかリセットさせてくれる要素があって、これがとっても面白かった分、この物語がこうミステリー仕立てにちょっと作られてるところに、人はどれぐらいこう物言いをするのか、まあカルテットっていう事例もありましたから、はい、別にドライブさせるための要素として考えれば、うんうん、まあそういうことは別にあってもよくて、うん、だからその装置を使いながら、うんうん、そのなんていうかな、例えば後半の方でそのアイドルの子と主役の女性が、まあ、喧嘩というか、まあ、かなり深刻ないさかいをするわけですけど、あの辺とかもうもはやその何真実がどうかっていうふうな話とは別で、
うん、
なんか喧嘩っていうか、なんかこうまあ本人たちは喧嘩っていうんじゃなくて深刻な問題だとして捉えるわけだけど、そういうものを見るための枠組みとして今度ドラマがあるみたいな、だからどっちかというともうお芝居みたいな感じにすら見えてくると思うんですけど、
うん、
だそこでなんかこうストーリーがどうだっていうところがもう興味のランクからすごく下がっていく感じが僕はとても気持ちが良かったんですが、
うん、
岩崎さんはあのツイッターなどでは拝見しておりますけどもいかがですか。
がはい、そうですね、ツイッターで書いたことは、はい、今までの夜ドラのところで中では閉じられたコミュニティが描かれ、うん、まあだからさっき言ってたようなその3人の同僚との話っていうのは、
うん、
閉じたコミュニティであるところのアニメオタクっていう普段あの他の別に アイドルとか特別アイドルオタクではない限りなかなか触れることがない空間を、まあ、丁寧に見せた、いろんな側面いろんなキャラクターの人がいるんだよっていうものを見せた中で、それとまあそれ以外のアイドルオタクじゃない人との、間、あの一般というと違うな、それと外とを接続する役割としてどういう見られ方をしているのかも含めて、まあ、あの同僚の話があったなと思うので、そこの接続のさせ方は上手だなと思った一方で、僕やっぱ夜ドラも前のその不女子うっかり芸に告るもそうですけど、 なかなかその閉じたコミュニティとか、もしくは一人のね中で閉じこもって考えてしまいがちなことをちゃんとその心情も含めて写し取ることによって、その外の人のイメージを変えるとか、偏見をこう減らすみたいなところの意味合いが実はその夜ドラのチームの裏メッセージ、裏テーマとしてはあるんじゃないかと思ったところで、うん、ずっとその最初から最後まで事件、一つの事件で引っ張ってしまったっていうところが、やっぱりその事件の印象が強い。まあ実際にあれはアイドルではなくてシンガーソングライターの方ですけど、そういうね傷害事件があったりとかしたっていうのも多分踏まえつつなんだと思うんですけど、あの事件とかあのミステリー性みたいなところにちょっと引きずられすぎてしまったんじゃないかなっていうのが感想です。作品として、ドラマとしてのキャラクター付けとかセリフ回しとかも本当に文句のつけようがない。映像も面白かったし、僕は音楽のボノボの蔡淳峰さんという方がすごい好きなので、音楽も含めてすごく楽しませていただき、うん、はい、いただきましたけど、そこら辺のところちょっとネガティブなイメージっていうのは、結局アイドルオタクってああいう怖い人もいるんでしょうみたいなイメージが結局残ってしまったんじゃないかなっていう危惧はしています。
なんかそういうのは難しい。これはさ、その全ドラマ全バラエティですごく思うことですけど、
うん、
なんかその番組がなんか役割を背負ったりすることがあるじゃないですか、
うん、
なんかよくわかんないんだけど、まあそれこそクレイジージャーニーみたいな番組があって、
はいはい、
そのまあなんていうかな、そんなドラマ、そんなところに行ってそんなことするなとか、そんなこんな放送で流していいのみたいな、そういうちょっと何かを破っていくような、新しい世界を広げてくれるような、地上波をぶっ壊してくれるような、なんかそういうイメージがあって、なんかそういうものをやってくれることを期待したくもなるじゃないですか。なんですけど、そういうまあなんていうかな、ことを期待しすぎるがゆえに、なんかこうどういうふうにものを見ていけばいいかっていうのが結構混乱するみたいなことがあるなと思ってまして、
うん、
なんかまあもちろんクレイジージャーニーはやらせをしてしまったので、まあこれは多分なくなる危険性はあると思うんですけど、まあ、ドラマも別に面白いものを作りたいだけっていうのもあるじゃないですか。
うん。
で、そうするとこう、役割っていうのは、まあ、自分が標榜してるかどうかはよくわかんないけど、まあ、なんていうんですかね。別にそういうことを宣言してるわけでもないし、なんなら俺は変わってもいいと思うんですけど、なんかこう、見る側がそういうことをなんかだんだん要求してきちゃうっていうか、ちゃんとやってねみたいな感じっていうんですかね。で、そこはなんか僕もアイドルオタクを扱った時にどういうことをやらなければいけないみたいな、こう背負わなきゃいけない十字架みたいなのがあるんだと思うんですけど、僕は見ててなんかこう、もうもはやそこはそんなにどうでもいいなみたいに思っちゃったんだよね。つくの中身を見ててね。もちろんディティールはすごく丁寧に作ってあるだろうし、アイドルっていうのをモチーフにすることでドラマチックなものが作れるんだっていうのもわかるんですけど、なんか主人公と主役の女の人とのコミュニケーションみたいなところがやっぱ一番の見どころになってたから、なんかそこを楽しむための要素として、まあちょっと俗っぽい要素が入っちゃうことをどこまで許容できるのかなっていうか、まあ、それをやらせみたいなこととイコールにするのはちょっと無謀な話だとは思うんですが、どうでしょう。
おそらくそこら辺はアイドルオタクっていうものへの 少しながらの思い入れの差だとは思うんですよね。僕は一応坂道グループの番組を毎週日曜日の深夜に楽しみにしている組の人なので、はいはい、そこら辺のアイドルに対して、思い入れがある人たちのことも理解できるつもりではいるので、うん、そういう人たちにおいて描き方は、うん、最新の注意を払ってほしいというところはあるんですよね。
でもこさ少しでも別にどの世界にもやばい人はいるしさ、うん、そのあれまあちょっと俺のわざと好意的な解釈で言えば、やっぱその非常に緊密な関係であるっていうことと、はい、あとそれから、うん、まあアイドルをやってた女の子の立ち振る舞いっていうのは、まあ非常にこうわからないっていうかさ、本人も気がついてないぐらい、それは別にアイドルに限らずですけど、人間ってこう、うんうん、いい面悪い面を上手に使いこなしちゃうわけじゃないですか、結果としてね。
うんうん、
でそれのネガティブな面も当然あるよってことじゃないですか。でああいうことが頻発するというふうに歌ってるドラマじゃないと思うんだけど、なんかアイドルのこう解釈の世界の中でそういうところが実際問題ゼロではないとは思うし、
いやでも事件自体は起きたこと多分あまあその包丁振りましたみたいなのありましたけどね、あんな監禁事件みたいなのはないと思いますよ。
うん、そうか、まあだからそうなるとじゃあ世の中に土曜ワイド殺人事件みたいなさ、うん、いっぱい殺人事件起こりまくってるけどテレビの中では、
あだから僕はその夜ドラっていうところの枠の志の高さに期待してしまったところがあると思います。
うん、じゃあこういう
そんな土曜ワイド劇場でいくら崖でこう、
はい、いわゆるなんかこう刑事事件的な要素を、うん、入れない方でやれないかみたいなことだよね。
僕だからそこで代替案として出したのは今、うん、どこで連載してるのかな、漫画として出ている推しが武道館行ってくれたら死ぬっていうその、うん、女性の、アイドルオタクの人を主人公にした漫画があって、
うんうん、
それはかなりそのアイドル、まあ、そっちも多様なアイドルオタクいろんな背景を持って多分今回の作品の参考にもされた作品だとは思うんです。結構近しいところもあったりするので、
うんうんうんうん、
そこではそういう描き方にはならないんですよね。やっぱりそこの、多分漫画家さんもアイドルオタクっていう側面もあったりとか、そこに意識がある人だから、
うん、
そこがちょっと隔絶してしまったのかな。もちろんこの今回監修で姫野玉さんだっけ、っていう、地下アイドルずっとやってた方が監修として入ってらっしゃるので、そこら辺の地下アイドルをされてる方とかアイドルオタクの方の心情みたいなことは深掘りしてるんだけど、やっぱりそのだから私は押しましたっていうタイトルで、押すっていう応援するっていう行為とプッシュする、押してしまうっていう落ちてしまうっていう行為をかけるっていうワンアイデアを通したいがためにあれを通してしまった、プラスまあミステリーとしてのねドラマ性とかを付与したいという意味でそれをやったんだけど、僕はうっかりゲイに告るが成功一種成功したとするならば、
うん、
全然その流れでやってもよかったじゃないかなっていうふうに思っているって感じですかね。
なるほどね。まあ確かにねドラマで人が死ぬとかなんか事故が起こるっていうのはまあなんというかだからね、シン・ゴジラの嘘をどれにするかみたいな話だよね。ゴジラは絶対出てこないのを出したから他は一生懸命やるみたいな話だったりするわけですけど、
うん、
まあ押しましたのダジャレをやりたいがためにっていう話とはちょっと違う気がするが、
まあでも多分ワインアイデアそれは出ちゃったから多分言ったんだと思うんだよな、なんとなく。
まあまあそうどうかね。まあ俺なんかはなんか途中で思ったよ。もうこれは主人公の女の人の妄想を喋ってるっていう話なのかなみたいな。
へえ。
だからなんていうのかな、つまりリアルなアイドル業界の説明をするみたいなドラマにするのはやっぱつまらないと思うんですよ。やっぱこの手がこういうところに進んだ時に、うんうんうん、だって、
ね、リアルなアイドル界の描写にしたらつまんないと思う。
じゃあそれの
説明、それだから池田さんのあれでしょ、
それの説明になったらつまんないと思うんです。
ああ、説明になったらね、そうですね。
そうだってやっぱドラマだから、それは描い、うん、そこが丁寧に描かれることを使って何を見せるかだと思うから、別にその世の中に芸の人もちゃんといますよってことが歌いたいみたいなドラマなんて別にそんなのドラマでも何でもないわけで、やっぱそこから じゃあでも普遍的な人間ってどういうところがあるだろうってことをどう描くかっていうところだと思うから、そのジャンプの方法をなんか、うん、まあ、うん、そうなんかもっと位相をずらしていくこともできたかなという想像はしたので、まあ確かに、うん、あのなんかねステロタイプっていうかそのいわゆるヤバ系な人を安易にはめ込んだっていう風な趣旨で言われればそう、うん、まあそうね難しいねなんかね。でもいやだから全ての番組でそういう要素をさなんか難しいけど時々入れたくなるじゃない、もう時間もあと1話しかないしとかさいろいろ思ったりするじゃない。でもそれって、うんうん、まあ厳しく見積もられる時代ではあるんですけどね、なんかこう顔にパンツをつけてそれで済むのかみたいな話とかさ、なんかそういうのって難しいなと思うんだけどでもまあこう、うんうん、そういう批判というかまあ厳しい目もあるってことだよね今の話ってね、
うん、
なるほどなるほど、ありがとうございます。ということであのとはいえもう僕結構夢中で8話見ちゃいましたので、あの、
はい、
ね、また興味ある人はちょっとね、なんか、NHK に投書して再放送してもらうか、もしくは NHK オンデマンドに見ていただきたいということでござい
ます。なんか夜ドラ継続してまだなんかやるんですよね。
あ、そうなんだ。まあまあなんかね、はい、ちょっといろいろこうね、さ、あの意見が多く出てきそうな枠組みですから、ぜひあのこの模索を続けていただきたいなというふうに思いますね。
決して真似しないでください。
なるほど、なんかちょっとクレイジーな雰囲気もしますけど、
漫画原作で公開以来をあの舞台にした話みたいです。
公開以来、
あの工業の工に、うん、あの科学の科に偉大なんで、まあ、理系の大学生の話がベースになってるみたいですよ、
はいは
い
は
い、
なるほど、ああ、まあまたいいですね、ちょっと違った分野を広げながら、だからあの普遍的だ、人間の普遍的なところを描くって話をしたけど、でもやっぱこう リアルなその現場を引っ張っていくことでその普遍的の描く幅がやっぱ広がるっていうのが、まあ、ちょっと期待したいところだったりするので、う
ん、まあ、だから言ってしまえばそれぞれのエリア、うん、それぞれのコミュニティにおける人間ドラマをちゃんと描けば普遍的なところを拾えるってことじゃないですか、
うん、そうね、拾えるし、俺はなんか少しなんか拡張するんじゃないかっていう期待があります。何か見たことちょっとないけどでも分かるみたいな、なんかそういうのが見えるんじゃないかなというふうに思ったりもするので、
だからなんだっけ、坂本裕二さんもそのテーマというよりは本当にそこの人間を描きたいんだっていうところでたまたまカルテットのあのなんかシェアハウスみたいなところを選んでるし、
うん、
あのね、それぞれの作品においてたまたまそういうものを選んでるけど結局描きたいのは人間ドラマみたいなところをおっしゃってて、そこがね、上手い方はやっぱり信頼がおけるし、そういう方にこそなんか新しいジャンル、新しいコミュニティ、新しい空間みたいなものを舞台に描いてほしいなってドラマ好きとしては思っちゃいますね、うん、チャレンジしてほしい、うん、そこは。
はい、ということで今回は、うん、なぎのおいとまから、だから私は押しましたという展開で、まあ、この2本はね僕も非常に面白かった本作品でしたので、
そろそろ最終回ですよね、ほとんどね、多分ね、
そうですね、
7月のやつは、はい、
はい、ということでまたちょっと最終回については、取り上げていきましょうということで、 お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。